毎週マタイの福音書を学びながら、言ってますけれども、三条の説教の一番最初にイエス様が教えていらっしゃる幸いとは何か、祝福とは何かというところの今日は最後の部分になります。この三条の説教の後半でイエス様が語っておられる祝福というのは、言うならばメシア的な、キリスト的な人間像とも言うべき祝福であって、特にこの第、8つ目の祝福、これは言うならばそのメシア的人間像の最も高められた姿を示しています。義のために迫害されている人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大いな報いが、 大きな報いがある、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとおっしゃっています。皆さんこの言葉を聞いてどう思いますか？信仰を持ったらちょっと大変なんじゃないか、迫害されるもんなのかと思うとちょっとた気が重くなるかもしれませんけれども、信仰を持ったら迫害されるものなのかと、考える必要はありません。まあ、私自身ですね、信仰の家にいわゆる迫害というものを受けた記憶はありません。もちろん伝道の妨害をされたことなどはあったことはありますけれども、でもいわゆる迫害と言われるような激しいものを受けたことはないのです。もしこの箇所はですね、迫害されないような信仰は偽物だから、そんな信仰じゃダメだ、そんな生ぬるいことを言ってるようじゃどうしようもないみたいなことを、もしこの箇所が教えているというふうに感じるならば、そうじゃないということをですね、一番最初に確認しておきたいと思います。ここはむしろそうではなくて、信仰の家に仮に苦しい思いをすることがあるかもしれない、もちろんそういうことは起こることがあります。しかしその時に私たちを支えてくださるイエス様の恵みを語っているのであって、迫害を受けなければ私たちの信仰は本物じゃないと、そうじゃなかったら祝福を受けることはできないということを言っているのではないのです。迫害を受ける信仰は尊く、そうでない信仰はつまらないと教えているわけではありません。信仰を持っていることを理解してもらえなくて残念な思いをしたり、あるいは少し苦しい思いをしなければいけないことということはあるかもしれません。しかしそういう時に私たちを支えてくださるイエス様の恵みがあります。今日のポイントは義のために迫害されるという言葉です。で、聖書でいう義というのは関係が正しいことを意味しています。神様との関係が正しいゆえに迫害される、そういうものは祝福されているという意味です。で、神様との関係が正しいって一体どういうことかというと、これを義というわけですが、その神様との関係が正しい、私たちに義を与えてくださるのは神様であって私たち人間ではないというのが聖書の基本的な理解です。私たちの思い込みや決心や熱心で神様との関係を正しくすることはできないと聖書は言っています。例えばですね、私はきっと神様はこういうふうにしたら喜んでくれるに違いないから、じゃあ毎朝朝5時に起きて、いや4時に起きて毎朝水浴びをしましょう例えば、ね、そうしたら神様との関係正しくなれるかもしれないと思ってやるってことはあるかもしれませんよね。実は私若い時そういうことやってたことあったんですがそういうことやったことあるんですけれども、そういうことによっては自己満足は得られるかもしれないけれども、神様との関係が正しいということには必ずしもならなかったわけですね。やはり、まあ、そういうものは簡単に崩れ去ってしまうんです。で、私も何時間かそういうのを続けたことがあるんですけども、カビを引いてしまってですね続けられなくなる。そうすると信仰がね、 いい加減だから、信仰がちゃんとしてないからね、風邪ひいてしまって本当に申し訳ないとかって思ったりすると、こう苦しくなっちゃうわけですね。で、毎朝起きて、何時に起きて、じゃあ1時間お祈りしましょうとかね。もちろんそれだといいことだし、それはやったらいいと思いますけれども、そういうことをしなければ神様との関係が正しくないかって言ったら、そうじゃないと聖書は言うのです。神様との関係を正しくするのは、神様の一方的な私たちに対する恵み、神様の愛、イエス様の真実が私たちを救うのであって、その時に私たちは神様との正しい関係を与えられているのです。もちろんそれは、ね、朝4時に起きて水を浴びしたり、朝早く起きて朝1時間お祈りしたりとか、それは素晴らしいことです。でも、だから私たち、そうするから神様は私たちを愛してくれるのでもなく、そうするから私たちは信仰を与えられているのでもなく、そうするから私たちは神様の前に正しいわけでもないのです。イエス様の一方的な恵み、イエス様の一方的な十字架の愛が私たちに与えられ、私たちは救われ、私たちは神様の前に正しいものとして認められ、神のことされ、私たちは神様と正しい関係を得ることができたのです。だから、義のために迫害されるものは幸いであるというときに、私たちが一生懸命何かやってるから、一生懸命正しいことをやってるからいじめられるとか、一生懸命伝道活動をやってるから、あるいは正しい行為をしてるから迫害されるということではないわけですね。イエス様の恵みを私たちが受けるときに、私たちは本当に、あ、神様ありがとうございます、こんな私を愛してくださっていることを感謝します、私の行いじゃなくて、私の思いじゃなくて、あなたが愛してくださったから、あなたが十字架にかかって私たちの罪を全部担って許してくださったから、私たちは許されたんですね、ありがとうございますという時に、私たちはそれまでとは違った価値観、違った考え方、違った救い、神様に対する違った考え方をするようになっていく。また考え方や感じ方が違ってくるのです。そうすると周囲との間でちょっと摩擦が起こることがあるんですね。一生懸命頑張らなかったら神様に愛されませんよって言われたら、いやちょっとそれ違うんじゃないかなってやっぱり思うわけですよね。で、私はそうじゃないと思う、私は罪深いものだけども、神様のため何かできるとは思えないけども、でも神様が私を愛してくれてるから私は救われた、イエス様が私のために十字架にかかってくれたから私は救われたって言ったら、そんなね、ちょっとあんたもっと頑張んなきゃダメなんじゃないって言われるってことがあるわけですよね。また私たち罪の人間とは質的に違った神様の愛というものが私たちの心の中に住み始めますから、ちょっと感じ方が違ってくる。また人々は基本的には罪というのを認めたくないですから、みんな罪がありますよって言ったら、いや私はありませんってやっぱり最初は言いたいですよね言いたい。で、だからどんな人だって罪があるんですよ、どんな人にだって神様の救いが必要なんですというと、いや私そんな嘘、私は必要ない、私別に法律に反するような罪を犯してないし、私自分で基本的にはいい人間だと思ってるしと普通は思います。だから全ての人にイエス様の十字架が必要ですという時に、私たちは反発を食らうということがあるわけですね。だからイエス様を信じる者たちは罪を認めない人たちに理解されず迫害される場合があると、そういうことが起こるということです。イエス様自身も捕らえられる前に、次のように言っておられます。ヨハネの福音書の15章の18節、ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書の、15章の18節、199ページですね、後ろの方199ページになります。ヨハネの福音書、15章の18節、21節までちょっと読んでみます。 世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名の故に、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである、とイエス様もおっしゃっています。つまりさっき言った通りですね、本当に私たちには神様の恵みが必要です。神様の愛が必要です。イエス様による十字架が必要です、ということを世の中の人たちは知らない。だから私たちが本当にイエス様に救われてイエス様のものになったときに、そこに反発ということが起こるということをイエス様自身もおっしゃっているわけです。しかしイエス様はそういう私たちのために祈ってくださっている。そのまま少し後ろの方に行きまして、17章の11節というところがあります。17章、17章の11節、202ページになります。私はもはや世には、17章の11節ですね、202ページの下の段。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので滅びの子のほかは誰も滅びませんでした。聖書が実現するためです。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。イエス様は、自分はこれから十字架にかけられて、彼らから弟子たちから離れていきますけれども、どうぞ彼らを守ってください。私とあなたが一つであるように、彼らも一つとしてください。父なる神様と一つとしてください。彼ら自身が一つとなりますようにと言って、イエス様は本当に私たちのために祈ってくださっている。そして、私はあなた方を捨ててみなしごとはしないと、イエス様は約束してくださっています。義のために迫害される人々は幸いである、天の国は彼らのものであるという、その言葉の意味を、天国、迫害があっても正しいことを行い続けるならば天国に行けるとか、信仰を持ったら迫害があっても決して負けずに信仰を守り続けなければならない、そうすれば天国に手に入ると、天国が手に入るというふうに理解してはいけないのです。むしろ神様との正しい関係の中に生かされるとき、周囲の人たちとの間にその生き方に違いが出てくるかもしれない。そういうことは起こるでしょう。それは起こることは自然です。でもそれで仮に苦しいことが起こったとしても、大丈夫だよとイエス様はおっしゃってくださって、祝福されてるんだよ、神様が共にいてくださること、神様が握って導いてくださることを決して見せないということを、お前たちは経験していくんだとイエス様はおっしゃってるんです。ああ、神様が今私のそばにいて私を守ってくださっている、私のそばにいて私を支え、私を導いてくださっているということを本当に経験しながら生きていく、そういう祝福が一人一人に与えられていくんだよ。目には見えなくても私がお前たちのそばにいるということを本当にお前たちは経験していくんだということをイエス様はおっしゃっているんです。 天国、神の国は決して私たちの頑張りや決意や行いや熱心によって手に入るものではありません。仮に自分の頑張りだけで迫害に耐えてもですね、天の国門は開かないんです。私はイエス様いりません、でも私は自分の考えた信仰を守り抜きますって言って迫害に耐えてもですね、天の国は開かないんです。天国は開かないのです。私たちが神様との正しい関係に生かされることも、迫害の中で私たちの信仰を保つのも、祝福を与えるのも、私たちを神の国の支配の中に入れるのも、全部神様がなさるんだというところに本当に重要な点があるのです。全部イエス様をやってくださるんだ、だから私たちはイエス様よろしくお願いしますということだけが私たちに求められているのです。しかしその時に大きな祝福が与えられると言いますから、私たちは本当に幸いです。少し戻りますけれども、ヨハネの福音書の14章というところをちょっと開いてみましょう。14章の18節、14章の、18節、18節と19節を、これはご一緒に読みたいと思います。ヨハネによる福音書14章の18節と19節、よろしいですか。ではお願いします。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きるので、あなた方も生きることになる。すみません、もう一度お願いします。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。そしてもうちょっと後、27節、次のページになりますけれども、27節、これも、ご一緒に読みましょう。上の段ですね、3行目です。ではお願いします。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。もう一度、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな、とおっしゃっています。次にお話したいのは、神様はご自分がどのような心で人を愛しておられるかということを少数の人たちに示されることがあるということです。旧約時代に、旧約聖書にホセア書という預言書がありますけれども、そのホセア書というのを書いた預言者がいました。彼の妻は夫に深く愛されていながらも、それにもかかわらず姦淫の罪を犯し続けて、他の男の人との間に数人の子供を設けました。父親が誰かもわからないというような生活をしていた、子供の父親が誰かもわからないというような生活をしていたこともあったわけです。しかし神はホセアに、姦淫の子らを引き取り、姦淫の妻を愛しなさい、この妻をもう一度自分の妻としなさい、めとりなさいと命じます。それは神様に愛されていながら、このカナン地方の神々、セックス宗教だったわけですけれども、そのカナンの神々に走って、神様に背いている、そのようなイスラエルを神様が変わらぬ愛で愛し続け、決して見放さないということをホセアに教えるためでした。ホセアは自分の家庭にある苦しみの中に、神様がイスラエルを愛し続けておられるということがどういうことなのかということを知るのです。ホセアは妻を愛しました。しかし妻は自分を裏切り続ける。しかしそれは神様とイスラエルとの関係なんだということを、そのことを通してホセアは知るのです。自分を裏切る者を愛し続ける心、自分を愛さない者を愛し続ける心、 しかもそういうものを探し求め、私はここだと言い続ける神様の心を教えられて、慈しみと訳されるヘブライ語の言葉ヘセドというそうですけれども、ヘセドという変わらぬ愛、決して変わらぬ神様の愛というものがどういうものなのかということをホセアは経験的に知っていくのです。神様の痛みを経験することによって神様を深く知りました。迫害によって神様の痛みを経験し、神様の愛を深く知るということがあります。イエス様の苦難を経験的に知ることによって、それほど苦しんでまでも人間を救いあがなおうとするイエス様の深い愛、大きな愛ということを私たちは知ることがあるのです。ここに神様の心を分かち与えられるものの祝福があると聖書は説いています。このような経験というのは必ずしも私たちが求めようと思って欲しいと思う必要はないものだと思います。私たちは決して苦しい思いをすることを神様に願う必要はありません。しかしもしこれらのことが人生において起こることがあるならば、もし神様が私たちの身にそういうことが起こることを許されることがあるならば、それはきっとその苦しさを通してイエス様が十字架の上で苦しまれ、私たちのために命を捨ててくださった、その苦しみをほんの少しでも知ることなのだ、イエス様の心を私たちが知るものとなるためなんだということを私たちは覚えることができるかもしれません。その時に神様、私もあなたのイエス様の痛みを少し分かるようになりました、イエス様本当に苦しんで私のために十字架にかかってくださったんですね、ありがとうございますという心が与えられていくでしょう。その時神様は私たちをご自分の心を知らせてくださるほど、私たちを近いものとして、遠くにいるものとしてではなく、私たちを本当に近いものとして神様の心を知るものとしてそばに置いてくださっているんだということを私たちは本当に覚えていきたいと思うのです。イエス様は次のようにおっしゃいました。さっきの、マタイの福音書の5章の11節ですから、11節からですけれども、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、あなた方よりも先の預言者たちも同じように迫害されたんだとイエス様はおっしゃっています。迫害なんか私たちは本当に経験しなくて済むものであれば、それはそういうものは経験したくないと思います。しかしもしそういうことがあった時には、神様が私たちをそのようなもの、神様の心を知らされる預言者のようなものとして扱ってくださっている。ですからその時には本当に神様ありがとうございますと、私もあなたに近いものとされていることをありがとうございますと感謝することができますようにと思います。イエス様を通して与えられる神様との親しい交わり、神様との深い人格的な関係を与えられる時に、私たちの内側には本当に喜びが与えられます。前の状況っていうのはいろいろあるでしょうけれども、前の状況が決して消すことができない喜びというのも私たちの心の中に与えられていくのです。この喜びは自分で作った喜びでも思い込みでもありません。確かに神様が自分の中にいてくださるから、生きてくださっているから嬉しいのです。さっき読んだ聖書の中に、私が生きているからあなた方も生きるんだとイエス様はおっしゃっています。私が生きているからあなた方も生きると、イエス様が私たちの中に生きてくださるから、イエス様の喜びが、十字架を前にしても決して消えることのなかったイエス様の喜びが私たちの中に満ち溢れるのです。仮にイエス様を信じることのゆえに辛いことが起こったとしても、この喜びを私たちから取り去ることができるものはありません。イエス様が私たちを握ってくださっているからです。そして イエス様ご自身の心を私たちにも分け与えようとしてくださっています。そしてさらにさらに大きな祝福の中に私たちを入れようとしておられます。すべてはイエス様が私たちを愛して祝福の中に行ってくださることですから、私たちは本当に安心して今日もイエス様との交わりを喜んでまいりたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。天のお父様、あなたが私たちを愛してくださって私たちを握ってくださっていることを本当にありがとうございます。今私たちはこの迫害のない日本という社会に生かされていることも覚え感謝します。天のお父様、あなたに出会ってあなたを知って私たちは確かに変わりました。以前の価値観から、また以前の考え方から、あなたのいる世界に私たちは移し変えられたことを感謝いたします。天のお父様、今私たちは具体的に迫害ということを経験していませんけれども、しかしもしあなたを信じることのゆえに馬鹿にされたり、また悪行を浴びせかけられたり、ありもしないことで噂を立てられたりするようなことが あるときにはどうぞ、主様、私たちを守ってください。あなたはどうぞ握ってくださっていて、どんなときにも私たちに平安を与え続け、平和を与え続けてくださいますようにお願いします。そしてそのようなとき、あなたが私たちをあなたに近いものとして、預言者のようなものとして私たちを見て、私たちを取り扱ってくださっていることを本当に心に覚えることができますように、そしてそのような時に失望するのではなくて希望を持つことができるように、喜ぶことができるように、あなたの前に本当に感謝の言葉を捧げることができますように、私たちを導いてください。どうぞ今週1週間もあなたが私たち一人一人と共にあって、そのそれぞれの場所でお導きくださいますように、心から感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。